朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
月曜日はこのコーナー、ローカル情報発信油のチェック。私油のすみほが179市町村のことをもっと知りたいという思いから、道内のご当地情報を紹介する超ローカルコーナーです。クリスマスが今年もやってくる。
あれ、マリアさん、
あ、今いらっしゃいましたね。
あ、もう帰ってっちゃった。
あ、はい、早い早い。まあ、12月も中旬になり、いよいよクリスマス近づいてきましたね。はい、今年は3年ぶりに大通公園でミュンヘンクリスマス市も開催されていますし、街もきらびやかにライトアップされていて、
戻ってきましたね。
はい、こうワクワク胸が躍っております。私、去年北海道に来て初めて絵本で見ていた憧れのホワイトクリスマスを体験しました。
あ、そういうことか。
はい、こう降り積もった雪の間から見えるイルミネーションの光がとても幻想的で美しく感じられました。
雪は白だからね、あの乱反射、反射してくれるんです、うん、だから明るいんですね。
すごい綺麗でした。そこで今日は北海道のクリスマスといえばという2つの町の取り組みをご紹介したいと思います。
はい、
クリスマスと聞いて思い浮かぶのはプレゼントを届けてくれるサンタさんやトナカイだと思います。うん、この2つの言葉と縁が深い町、それは広尾町サンタランドと幌延町のトナカイの里です。
あ、そうですね。
はい、広尾町はサンタの故郷として知られるノルウェーからサンタランド、サンタの国に国内で唯一認定されている町です。また幌延町は国内唯一のトナカイ観光牧場がある町として知られています。うん、そもそもなぜこのように言われるようになったかと言いますと、まず広尾町とサンタランドのつながりです。ノルウェーの首都オスロ市では世界中の子どもたちから送られてくるサンタクロース宛ての手紙にクリスマスカードを返信しているということで、これがノルウェーサンタランドというものになります。広尾町はこの活動を日本の子どもたちにも伝えたいとオスロ市長に相談。そして昭和59年11月、オスロ市長の署名入り認定書を受けて広尾サンタランドが誕生しました。なんとノルウェーが自国以外で初めて正式に認めたサンタランドということです。
そうなんですよね。うん、
対して幌延町はなぜトナカイ観光牧場ができたのか、もともとフィンランドでトナカイの飼育実習をしていた方が北海道でもトナカイを育てたいと土地を探したところ、夏場でも涼しい気候の幌延町が適していたということで、平成元年にフィンランドからトナカイを10頭輸入したことが始まりです。当時は家畜として飼育されていましたが、せっかくなら観光にもということで平成7年トナカイ観光牧場として生まれ変わりました。現在では40頭のトナカイがいて、一年中いつでも会える場所になり、トナカイの里として知られるようになりました。うん、そんな中、このクリスマスに縁の深い2つの町がコラボして現在 YouTube で動画を公開しています。この取り組みは去年の11月、幌延町がトナカイの幌延町とサンタの広尾町とでコラボをしたいと、430km 離れた広尾町に熱いラブコールを起こったことで実現しました。
あ、地図の北の方と南の方ですから、そんぐらい離れてますわね。
そうなんですよ。トナカイとサンタクロース、共通するキーワードはクリスマス。お互いに結びつきが強いということで、遠く離れたトナカイとサンタがいつか出会えることを願ってコラボがスタートしました。
うん、
一体どんな動画かと言いますと、幌延町のご当地キャラクタートナカイのホロベーと、広尾サンタランドのご当地キャラクターサンタランドの森の妖精のツリー君、うん、さらにサンタクロースのお孫さんにあたるサータちゃんがそれぞれの観光名所や街の魅力を伝えている動画となっています。
まずホロベーね、
ホロベーですね、
ホロベートナカイの、
はい、
二頭身ですね、ホロベーね。
そうなんですよ、可愛らしい
ん
ですよ
すごいですね、SD 感、はい、SD 感が満載になってますけれども、ただこう鼻が大きくなって、でちゃんと角もあって可愛いですけれども、ツリー君はあれですね、昔なんかあの人形劇でこう森が歌い出すみたいな、はい、そんな感じの
ね、ツリーまんまこのツリーの形をした、
そこにね、
男の子になってますね、
くっぱっちりとした目が、ついておりまして、はい、ツリー君、それからサータちゃんが、まあ、これはもう妖精でしたね、
サータ帽かぶってて緑色の髪の毛が可愛らしいですよ ね、うん、ねサンタさんのお孫さんですから、
あそうかそうか、サータちゃんね、可愛らしいキャラクターですけれども、はい、
この3人のキャラクターたちが動画内で、例えばツリー君がソリを乗りこなして颯爽と登場してくるものであったり、
どういうソリを乗りこなしてんだろう、
黄色いソリ乗ってたんですよ、
黄色いソリ、ポップソリかなんか乗
ってた、もう子供用のあのソリ、すごいですよねツリー君、
アクティブアクティブ、
はい、うん、さらにホロベー、トナカイのホロベーが、はいはい、サータちゃんとツリー君に会うために、疲労サンタランドへ行くホロベー散歩という動画もあります。
430キロのだから散歩にしてはもうだすごい大々的雄大な散歩だね、これね、
そうなんですよ、およそ8時間かけて行ってきました。
散歩じゃないよもう、はい、旅だ旅。
ちなみにこのホロベーが訪れた疲労サンタランドにはサンタの部屋があるんですよ。
何？
こうサンタさんのお部屋を覗くことができるんですけれど、
はい、
まあ、しかしサンタさん世界中を飛び回っていて、まあ、大変忙しいためなかなか会うことはできないということです。
そっか、遭遇チャンスもあんまないんですね、サンタさんと。
お部屋が見られる貴重な体験ができます。またこのホロベーとツリー君の対決動画シリーズも何本も上がっているんです。
ちょっと何対決してんの。
例えば丸太渡り競争であったりシリーズ網競争などがある中、私がおすすめしたい戦いは、はい、ホロベー VS ツリー君のクイズ対決です。これそれぞれの、そうなんです、それぞれの街に関するクイズであったり、はい、まあ、道内のクイズ、またクリスマスにまつわるクイズも行われていて、動画を見ながら2人と一緒になってクイズに参加できるんですけれど、
うん、
私がおすすめしたいのはこう回答に一喜一憂するホロベー君とツリー君の姿が可愛いんですよ。
そう、やっぱり正解不正解でやっぱり威信をかけてるから。
いやそうなんですよ。ちなみにサータちゃんは横で応援係として、ね、あ、そう、
トナカイとツリーの戦いなかなか見られませんこれ、
はい、果たして勝者はどちらなのか。これまでに全13本の動画公開されていまして、
撮ってますね、
はい、
撮れ高すごいわこれ。
そうなんですよ、ホロベー、サータちゃん、ツリー君の3人によるクリスマスコラボレーション、ぜひご覧になってください、
はい、
また現在疲労サンタランドではおよそ15万球ものイルミネーションが行われています。疲労町の木材を使用したウッドイルミネーションなどが輝く、その点灯式の様子も動画で公開されています。こちらのイルミネーション来年の1月3日まで行われているため、まだ今年はイルミネーション見られていない、クリスマスの予定決まってないよという方にもおすすめです。さらにトナカイ観光牧場では冬の間トナカイのソリに乗ることができます。トナカイ意外にもおとなしく、餌を持って歩いているとくっついてくるような人懐っこさがあるということです。
そうですか。
さらに今の時期は冬仕様の毛に生え変わっていて、毛並みがよく、ね、かっこよさ倍増。毛の中に指が入るほど長く、
わ
ふわふわになったトナカイを間近で見られるそうなんです。
基本寒いところにいる動物だから、それぐらいないとちょっと寒くなっちゃいますよね。
そうなんですよ、
この
まさに子供の頃クリスマスの夜空に思い浮かべていた、うん、夢のようなシチュエーションを叶えるチャンスがここにはあります。トナカイの里ホロノベ町とサンタの町疲労町、クリスマスイブの12月24日には各公式チャンネルでクリスマスメッセージの動画を公開予定ということで、
うん、
お家でのクリスマスパーティーのお供にご覧になってみてはいかがでしょうか。今週の朝耳リサーチのテーマ、クリスマスパーセントを教えて、この動画を見てクリスマスへのパーセンテージを一緒に上げていきませんか。
はい、しかしクリスマスにまつわるクイズ対決ですか、
はい、
これ見ものですね。
先に見るとちょっとクリスマスがより楽しめるのではないかなと。
ちょっと待って、早押しじゃなくてやっぱりこうフリップだよね。
フリップです。
そうですよね、早押しだったら大変なことになります
ちょっと動きやすさとかも関係して
動きやすさ、どっちが勝ったんでしょうか、はい、気になるという方は YouTube チェックしてみてください。
以上、朝耳アラカルト、ローカル情報発信、油のチェックでした。来週もお楽しみに。